月第2火曜日のこの時間にお送りしておりますトミッピーラジオ。この番組では東日本大震災からの復興が加速する富岡町の現状について、富岡町の町づくりに携わるさまざまな方々にお話を伺ってまいります。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りします。今月は小学校中学校の統合と三春校の並行について富岡町教育長の岩崎修一さんにお話を伺います。局長こんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、小学校中学校統合、そして三春校の並行、日にちが迫ってきましたね。
はい、迫ってまいりました。
今どういうお気持ちでしょうか、率直に。
はい、並行を閉じてしまうことは非常に悲しいことなんですけども、その先に新たな学校ができる、その楽しみもあります。
改めてラジオを聴く皆さんに統合の内容について教えてもらえますでしょうか。
はい、富岡町はですね、富岡第一小学校と富岡第二小学校を統合して富岡小学校を作ります。それから富岡第一中学校、富岡第二中学校を統合して富岡中学校として、小中併設型の小中連携校としてスタートします。
併設型ということは、これ一緒に同じ校舎で学ぶということですか。
はい、同じ敷地にある校舎の中で小学生中学生が一緒に学ぶというイメージです。
このみんなで一緒に学ぶことについてのメリットというのは、教育長どのように考えてますか。
はい、同じ校舎の中に中学生がいることについては、小学生はすごく安心感があるんですよ。お手本になるお兄ちゃんお姉さんがいますから頼りになりますし、ですからその辺で小学生からすると目標があり安心できるというメリットがあります。で、中学生にとってみれば下級生が常にいるわけですから、自分たちの行動に責任を持って、自立した行動ができるという、そういうメリットもあるかなというふうに思ってます。
やはり一つの学校になりますと人数も増えるから、人と接する機会も増えますもんね。
そうですね、小学校中学校の校舎間を超えた交流もできますし、そういうメリットはあります。
準備状況を教えていただきたいと思います。今校章はもう決まったんですか。
はい、校章は決まりました。
これどのような形にして決めたんでしょうか。
公募したんですね。この富岡町の新しい学校にふさわしい校章を考えてみませんかというところで応募があって、その中で決めました。
効果についてはいかがでしょうか。
効果についてはですね、今富岡町の学校はプロフェッショナルインスクールという授業をやっています。そこに今年はですね、音楽家の大友義秀さんをお呼びしたんですよ。で、子どもたちと、接するにしたがった時に、実は学校なくなるんだと、で校歌歌えなくなるんだと、じゃあどうしようかっていう話を子どもたちにしたところ、今年の転校生音楽家の大友さんだよね、じゃあ大友さん作ってもらえばいいかなという意見が出て、子どもたちが大友さんに頼ん で大友さんが開拓したっていう経緯があります。本当は大友さんに全部任せてもよかったんですけども、大友さんの方がですね、やはり新しい校歌は僕だけじゃなくて、今いる在校生で卒業生の皆さんからもいろいろと意見を聞きたいと、そうやって校歌を作りたいんだっていう要望があったので一緒に作りました。
その他の準備状況を教えてください。
学校給食調理場が今年の4月から動きます。ですから時効給食の開始になりますね。あともう一つはですね、放課後児童クラブを作ります。これは3月の24日から始まります。
そして三春校の閉校、3月で閉校になってしまうわけなんですが、どんな思いでいらっしゃいますでしょうか。
はい、三春校がなくなってしまうことに関しては寂しい思いはあるんですけども、よくよく考えてみると三春校っていうのは富岡町の学校教育の歴史をつないできた学校で、子どもたちを救ってくれた学校ですから、今考えると私の頭の中にありがとう三春校、その気持ちでいっぱいです。
立ち上げの時も岩崎教育長携わってましたが、混乱の中での学校立ち上げでご苦労も多かったんじゃないですか。
はい、小学生と中学生、ましては幼稚園も一緒同じ校舎の中で過ごすということがどういうことなのか、先が全然見えなかったんですけども、年月が経つにつれて、あ、連携するのもいいなって、小学生と中学生が遊ぶ、幼稚園の子どもと中学生が遊ぶ、そんな姿が日常的に見られましたから、あ、三春校っていいなっていうふうに思ってましたね。最初は本当に苦労しましたよ。
富岡、三春それぞれで閉校式が行われるということですが、どういう日程になってますでしょうか。
はい、3月の23日小学校の卒業式が終わった後、富岡校では閉校式を行います。そして、三春校はですね、3月の26日日を改めて4校の閉校と三春校の閉所という式を行います。
今日は小学校中学校の統合と三春校の閉校について富岡町の岩崎教育長に伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、変わりましては富岡町からのお知らせ、イベント情報、暮らしの情報ですが、那須美さん、
はい、
あの JR 富岡駅の構内に観光案内所できたんですよ。
そうですね、もともとはあの桜ステーション、
そうそう、桜ステーションだったんだけど、
売店が、ね、あったとこですよ ね、
まあ、10月に閉店したんだけど、はい、そこが
何度か立ち寄って、ね、最後僕もだから去年の秋に、ええ、ずっと浜通り歩きましたけど、その時にも立ち寄って、いや実はもう終わっちゃうんですよ、なんて
話を。終わっちゃうんですよ。10月に閉店したんだけど、そこに観光案内所が、うん、でもね、観光案内所って言っても農家の皆さんが町内で栽培した野菜とか米とか、うん、お菓子とかお土産品も販売するので、なんか、うん、物産館みたいな感じに、
直売所にも近いような。
直売所いいかもね、直売所という言い方が一番わかりやすいかもしれませんね、うん、
はい、
はい、その観光案内所、営業時間は平日午前9時から午後6時まででございますので、JR 富岡駅でございますので、ご利用いただきたいと思います。2つ目、JR 富岡駅に関連するんですが、駅の前にまだね、建物が建ってないスペースって結構あるじゃないですか。
ありますね、結構まだ更地の状態になってる、
なんとその富岡駅前の土地をお貸ししますよという情報です。
そうですか、
これがですね、すごいんですよ。富岡駅の前、もう駅から見える距離なのに、
うん、
105平方メートルの土地を1年間借りる賃料が73,112円、うん、1年間ですよ。
1月じゃなくて
1年間、一番広いところで 164.44 平方メートルで年間賃料107,001円。
年間で10万。
ただこれ募集する業種が限定されておりますので、詳しいことは富岡町の役場産業振興課商工観光係にお問い合わせください。詳しいことはホームページをチェックしていただきたいと思います。あと那須美さん、バリケードが一部こうね、取り外されてゲート開放して、
特定復興再生のね、
そうそう、与野森駅の近くね、
はい、
あそこが要するに皆さん今まではその、許可をもらって入ってたじゃないですか、
うん、そうですね、
で今回許可なしで入れるじゃないですか、
はい、
そうするとね、中の信号が点滅だったのがそうじゃなくなるとか、ちょっと状況が変化してるんですって。
確かにそうですね、僕がそれこそ歩いた時はまだ点滅信号の場所が、
その一部信号機が変更になったりとかいうのがあります。車の運転など通行する際十分ご注意くださいという富岡町からの情報でございます。よろしくお願いいたします。以上3つの情報をお伝えしました。この放送は後日富岡アプリや富岡町のホームページでもお聞きいただけます。富岡アプリは町でタブレットに代わるものとして開発され、その利用方法などにつきましては町のホームページに掲載されております。またラジオ福島のポッドキャストにも放送音源アップされますのでチェックしてください。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りしました。